こんにちは。元気ライフサポートコーチの福谷園子です。はい。今回は、11回目ですね。11回。基礎講座をだけを申し込まれた方にしたら、あと2回で終わりってことになります。早いようななんか、辛いようなみたいな。ねえ、いかがだったでしょうか。10週間続けてきて、今どんなふうに感じていらっしゃいますか。皆さんの課題提出を読ませていただいて、あ、本当にコツコツよく頑張って、くれてるなっていうふうにも思いますし、それから中には、再提出、課題を再提出される方もいらっしゃいます。2度目聞き直したら、違うところが見えてきましたみたいなねことをおっしゃってくださる方もいます。いや、本当嬉しいですね。前回は、人間とは飽きる動物だよっていう話をねしました。そしていかに飽きないようにするか、そういう工夫をするかみたいなね話をしましたね。なぜ飽きないことが大事なのかというと、皆さんもっていうかね、誰でも知っていますよね。継続すること、どんな仕事でもですね、同じことを何回も何回も飽きずにやり続けた人が成功するっていうのは誰しも知っていることなんですよね。でもなかなかそれができない。飽きずに継続さえできたら、多分全ての人が成功していくと思うんですね。でも3、4年やって、あ、これはダメだって言ってまた違うものを探し、またそれを2、3年やって、もしくは1年もやらずに、あ、これはダメだって言ってまた次に移っていく、そういうことをね人は繰り返す。その一番大きな理由が飽きることだっていうふうにね前回お話ししました。でもね、でもそれでも飽きずにやることだけが、つまりあなたが、これまでの間に、どれだけの時間その事柄に費やしてきたか、その情熱と時間、それだけがあなたの武器になっていくんですね、これからも。ですから今までの武器で十分だと思う人は多分この講座に申し込んでいないと思います。でもこの講座に申し込まれたあなたは違う武器が欲しいっていう思いでね申し込まれたと思うんですね。だったらこの講座を、武器にするところまで食いついてしっかりと、聞き込んでほしいなというふうに思います。そしてそれができたら義務ではなく楽しみになって、なんか知らないけど福谷さんの声を聞いてると癒されるわ、あ、そんなことはないかもしれませんがそんなふうに楽しみに思いながら聞いていただけるととっても嬉しいなと思います。はい。今日の部分は日本の現状というところで、数字がやたら多いので嫌だなと思う人も多いんですね、特に女性は。でも、この今の日本が置かれている状況をきちっと理解することが、なぜこの元気ライフサポートコーチが仕事として成り立っていくのかという大きな根拠になっているんですね。だからこの部分は何度も何度も読んだり聞いたり見たりしながら、その数字の意味を自分の腑に落としていただきたいなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、では中身に入っていきますね。メンバーサイトの中の11回目音声講座11回目テキストというオレンジ色のテキストをまず開いてください。少子高齢化の現状、2025年問題とは、医療費の高騰についてっていうふうに1ページ目に出ています。43ページ目ですねに出ています。2、医療福祉の将来について、健康を守る担い手、健康産業の在り方と、このオレンジ色のテキストは今日は2ページだけですね。はい。ではメンバーページに戻り、ポイントオブビュー、という ところを開いてみてください。ポイントオブビューの11ですね。はい、日本の現状、50兆円も遠くない医療費、誰がいつ払う？という、サブテーマがついています。この部分は実は、この講座の一番最初のところでも少しね、触れています。それぐらい大事なテーマになります。では早速テキストの中に入っていきましょう。少子高齢化日本の現状、内閣府のホームページ平成27年版の高齢社会白書よりということで、これ毎年毎年内閣府は出しているので、また新しいバージョンを次々またね入れていかないといけないなというふうにも思っています。65歳以上の高齢者人口は過去最高の高齢化率も 25.1% というふうになっていますが、実はこれ今はもう 28% になったのかな。2019年度版で調べると、28% になっていると思います。もちろんどんどん上がっていくわけですよね。ただ、古い表をこうやって見ながら高齢化率というこの、赤い点線の折れ線グラフですね、ここを見ていくと下の方に年月日がありますが、先行きのこの年月日はこれ予想で書いているわけですね。で2020年のところを見ると 26.何%みたいに出ているかなと思うんですね。あ、ごめんなさい、そうですね。でこの辺を先行きのこれは予測の数字としてこう上げているわけなので、もしに次々とそのもう結果の出たグラフを上げていくと、予測の数字と結果の数字とが、こんなにずれてるってこともわかるかもしれません。はい、医療費の高騰、厚生労働省は平成27年度の病気経過の治療で支払われた医療費から前年度から 3.8% 増加、概算で過去最高の42兆3644億円になったと発表しているんですね。で、42兆円っていうこの数字をどういうふうに、ね、感じるかっていうことですね。私たちはお豆腐の一丁ならわかりますけれど、お金の42兆円、どういう数字だっていうふうに思うと思います。それで、国家予算とかいろんな数値とこう比べてみることで、自分の中のこの、数字を落とし込んでいくっていうのが大事ですね。はい。この医療費42兆円のと言っても、これは国が出しているお金が16兆円ぐらい、それから国民とか私たちですね、個人とか企業が負担する保険料が20兆円ぐらい、そして患者さんが窓口行って支払う自己負担ですね、それが4兆9000、まあ、約5兆ですね。そういうのを全部合わせて42兆円になってるよっていうね、こういう中身も概算というか大体のね数字を知っておくといいかなというふうに思います。資料 B6-1、急加速する少子高齢化というところですね。これも27年版の、資料ですけれど、今度この赤い点線グラフが下向きになっていますが、これ何かというと65歳以上の人口を、15歳から64歳の人口で支える場合ということになっていますね。だから65歳以上のお年寄りを若い人たちが何人で支えているのかということなんですね。で、これ2015年の段階で 2.4 人で、2020年の段階で2人っていうふうに出てるんですけれど、これ多分もう2人を確か切っていたと思いますね今。はい、 世界の高齢化率の推移ということで、人口のあたり60人口あたり65歳以上の人が何人いて、それを、率で出すわけですよね。そうすると2010年の段階で日本は 23% 高齢化率ねっていうふうになってて、世界でダントツ1位ということになっていますね。右の図もそうですね。アジアと比べてもダントツ1位ということなんですね。はい、次の資料いきます。少子高齢化による人口構成の歪みで国民皆保険制度は危機的状態ですよということなんですね。で、多額の医療費を必要とする高齢者の比率が増えれば増えるほど社会コストっていうのは雪だるま式に膨らんで、現役世代に雪のごとく雪だるまのごとくのしかかってきますっていうね、なかなか厳しい表現がありますけれど、少子化が影響する5つの問題点。まず放置すれば人口がどんどん減って民族が滅亡してしまう。2つ目、経済力が著しく衰退する。そりゃそうですね、働き手が少なくなるわけですからね。3つ目、財政的なバランスが崩れて年金など今の制度が立ち行かなくなる。これは年金だけじゃなくて、もちろん医療制度も同じことなわけです。世代間格差が社会問題となり政治的に不安定となる。5つ目、中国などから移民を受け入れざるを得なくなる。これも今実際そうですよね。海外から来られる労働力に依存しながらやっていた会社がたくさんありました。今年、令和2年このコロナの事件が起きて、一気にそのあたりができなくなって、経済がものすごく今混乱しているっていう状態かなというふうに思います。だからこの日本独自の少子高齢化っていう時代背景に、このコロナ禍、コロナ騒ぎが、加速度をかけているというか、そういう部分がすごくあるかなというふうに思います。高齢化率 25% がやがて 40% になると社会はどう変わるのかと、子供用おむつより成人用おむつの方がすでに売り上げ多いんですね、今ね、現に。で、新聞読むのは引退した老人約 70%、 ちなみに20代では 13%、 このパーセンテージは何かというと、新聞を読んでる年代層ですね。引退した男性が、新聞を読む。で、ちなみに20歳代では 13% の人しか新聞読まないということなんですね。テレビを見ている時間、60歳代で 4.29 時間、70歳代で 5.39 時間、ちなみに20歳代では2時間弱ということなんですね。テレビを見ている時間ということですから、もしかしたらインターネットとか YouTube ということになると20歳代でももっと増えるのかもしれませんね。つまり全ては高齢者中心の社会となっていくということです。高齢者以外に高騰する医療費の理由、高齢化が、医療費高騰の理由ではないんだと言っている人がたくさんいます。まず1つ目が高額な薬、C 型肝炎の治療薬ソバルティというのが2015年に認可されていて、1錠が61,799円するんですね。ご存知でしたか？こういう薬が今あります。12週間の治療までに合計約546万が必要ということなんですね。で、これを、健康保険で承認したわけですから、このお金の1割負担、2割負担で済んでいて、残りは、国とか自治体とか企業とか、国が払うのは税金なわけですから、税金の中に、これが影響してくるということですね。2016年ソバルティ4万2000円に同じくハーボニーというこれも C 型肝炎の薬ですが5万4000円というので出ています。抗がん剤オプジープは2014年初めて許可された遺伝子治療剤ですね。これは、注射なんですけれど、100ミリが73万円、その後36万5000円に、 2018年3月には28万円まで下がってきています。これはそのオプジーポっていう薬を使うがんの適用範囲が増えたためですね。このがんしか使えないって言ってたのが、あ、このがんもあのがんもっていうふうに増えていったことで薬価が下がっていったってことですね。高額な検査治療、がんの遺伝子検査、光免疫療法、新型出生前診断など、多くの新しい検査や治療法がスタートしています。これはご存知でしょうか。遺伝子検査というのは遺伝子を調べることによって、その方の、がんにどの薬が効くのかということを調べるような検査であるとか、光免疫、療法というのはこれ、日本人の方がアメリカで確か開発された療法で、今、実用化にまだなっていないんだと思うんですけれど、まあなったとしてもすごく高額な検査になるだろうと。新型出生前診断っていうのはご存知ですよね。お腹に赤ちゃんができた段階で、ダウン症かどうかを調べることができるっていう、まあ、診断ですね。そんなふうに、非常に高度な、医療技術が進歩したおかげで高度な検査ができるようになり、そのために検査費、もちろん治療法もそうなんですけど、その価格が上がっていると。はい、次のページいきます。2016年から大病院に紹介状なしで受診すると初診料以外に5000円かかることになっています。お薬手帳を持参しないと薬局で支払う金額が高くなる可能性がある。これまだ多分可能性で変わってないんだと思うんですけれど、2016年4月よりスタートした患者申し出療法っていうのがあります。これは何なのかって、これちょっと気になる、制度なんで説明しておきます。これまで混合診療、つまり保険適用の診療と自由診療は一部のケース、つまり先進医療っていう言葉がありますが、先進医療保険特約なんていうのがありますね。その先進医療ですね、それを除いて原則禁止とされてきました。これどういうことかというと、つまり、健康保険で適用できるような診療と自由診療、全額自己負担で行う自由診療、つまり保険に適用、保険適用になっていない診療ですね、っていうのは一部のケース、先進医療、これはですね、このこと柄に関しては先進医療として認めますっていうふうに国が認めているものを先進医療と言います。保険適用ではないんですよ。自由診療なんだけど、これは先進医療として認めます。だから当然自己負担で全部払うわけなんですが、国が一応その先進医療として認めたものに限り、保険適用の診療と一緒に混合でやっても大丈夫です。でもそれ以外は原則禁止とされてきたという意味なんですね。ところが今回の患者申し出診療っていうのは、患者の方から申し出ることによって混合診療を認めるっていう内容なんですね。例えば患者さんの方からね、調べたらこんな新しい治療法があるそうで、日本ではまだ認可されていないんだけど、自分としてはどうしてもこれを受けてみたいみたいなね、申し出があった時に、その普通の保険適用の、治療と一緒に混合でやっても大丈夫ですという、そういう、まあ、法律ができたんですね。患者の選択肢が拡大するから良いことずくめのように思えますが、まあ、お金のある人だけが良い医療、高額な医療を受けられるという状況になってしまう可能性も否定できませんっていうふうなことを言われています。これはその下のこの図は患者申し出療養過小となってますが、それの流れですね。はい、次の医療費の移り変わり、これはこの厚労省のホームページの中にある、国民医療費、対国内総生産および対国民所得費比率の年次推移っていう、この図っていうのは実は私はすごく馴染みの古い表です。というのは、実は平成、私は6年の、 6年から健康産業、いわゆるサプリメントの仕事に入っていったんですけれど、この時見てもらったら分かるように、国民医療費、一番左側の数字ですね、これが平成6年の段階で25兆7908億円というふうになっています。25兆円だったんですね、つまりこの頃で。この数字を私はやけにはっきり覚えてて、25兆円だって思ってた覚えがあります。で、そっから毎年毎年こんなふうに見ていったら分かるように、約1兆円ずつ上がっていってるのが分かると思います。そしてこの表では、平成24年の39兆までになっていますけれども、今もうすでに42兆円を突破しているっていうことなわけです。どうなんでしょう、1兆円すごい数字ですよね。はい、でこの42兆円という医療費、他の金額と比較するとっていう図を出してあります。次の資料 B6-5 っていうところですね。これは2018年度の予算案の構成費です。歳出、出てく方ですね、これが74兆円っていうふうになっています。あ、ごめんなさい、政策経費が74兆円んで、社会保障が32兆円で、こうダーッと入れていて、全部合わせると97兆7128億円っていうのが、予算なんですよね。97兆円使うっていうことなわけですよね。で、それに対して収入はどれだけ、歳入はどれだけあるのかっていう左の方を見ると、税収で59兆円、税外収入4兆円、国債発行が33兆円ということで、もう花から、税外収入っていうのは何のことかちょっとわからないですけれど、63兆、64兆円ぐらい、64兆円ぐらいしか収入がないのに、57兆円の支出を計画しているっていうことなわけですよね。で、足りない部分は国債発行、つまり国民に借金しましょうっていうことなわけですね。こういう状況がある中で、この、1年の国の予算が97兆円という数字と、この42兆円という医療費、比べてみてください。すごい金額だなというのが分かるんじゃないかなというふうに思います。社会保障の金額が32兆円なんですね。それをはるかに医療費全体としては超えているという、そういう数字だということです。はい。一般会計、これは、税金が上がったとき、3% から 5% になったとき、5% から 8% になったときの税収の上がり方についてグラフにしてあります。はい。これは私の実際の友達の実体験なんですけれど、アメリカでは虫垂炎、つまり盲腸ですね、の手術に350万円かかってる。ヘルニアの手術で400万円など、保険制度がないので本当に大変だったということをね、聞きました。で、映画「シッコ」っていう映画があるんですけれど、そのあたりの事情がとっても詳しくて面白かったので、もしね、興味ある方は見てください。この医療費のジレンマっていうのは、もう本当、1年1年大変なことになっていくんだろうなという感じが今しています。はい、そういうことですね。はい、ではこのあたりでちょっと前半を終えて休憩入れて後半に移りたいと思います。